おはようございます。それでは礼拝を始めます。乾ける我は上より給う聖歌を賛美します。ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル 上よりたも命の水を慕い求む長道かいに固く立てばイエスよ願いに応えたまえイエスの愛イエスの愛海のごとく寄せきたる栄の波我を包み我が喜び限りなし。アーメン。愛する天のお父様、皆を褒めたたえます。今日も私たちはあなたの御前に出てきましたので、どうぞ私たちの霊の目を開いてくださり、あなたの美しい御言葉に目を留めることができますように導いてください。聖霊様が最初から最後までお導きを与えてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。2017年8月7日月曜日です。本日のディボーション箇所は、ペテロの手紙第1、3章8節から22節です。では、拝読します。最後に申します。あなた方は皆、心を一つにし、同情し合い、兄弟愛を示し、憐れみ深く、謙遜でありなさい。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。命を愛し、幸いな人々を、日々を過ごしたいと思う者は、舌を抑えて悪を言わず、唇を閉ざして偽りを語らず、悪から遠ざかって善を行い、平和を求めてこれを追い求めよ。主の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。しかし主の顔は悪を行う者に立ち向かう。もしあなた方が善に熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし、優しく慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。そうすれば、キリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなた方をそしったことで恥じるでしょう。もし神の御心なら、善を行って苦しみを受けるのが、悪を行って苦しみを受けるより良いのです。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。その霊において、キリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を語られたのです。昔、ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に、従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのです。そのことは、今あなた方を救うバプテスマにあらかじめ示した方なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。キリストは天に昇り、御使いたち及び諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられます。アーメン。内容をまとめます。善を行い、祝福を与えるように進めています。キリストに希望を置き、いつでも弁明できる用意をすること。 また、キリストにある正しい生き方をして罵る者が恥じ入るように、いつも神の右の座におられるキリストを主として崇めるよう勧めています。では、神様からの示しをいただくためにしばらく黙想しましょう。はい、それでは、分かち合いをしたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、私は9節、10節が目に留まりました。このあなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからですというところから、悪を行う人、また自分たちに侮辱する人に対しても祝福を与えること、これが私の務めだなということを感じました。そのためにできることが、舌を抑えて悪を言わず、唇を閉ざして偽りを語らずというところから、自分の口を抑え、言葉に気をつけることだなということを感じました。以上です。
はい。私は、全体とまた16節、また14節を通して、このペテロのいた時代がとてもこの悪と迫害の多い時代だったんだなという、その中でキリスト者がどういうふうに生きるべきかということを思わされました。特に16節で、私たちが正しい態度を持ってこの悪に対して応じるならば、その正しい生き方によってそしった人々が恥じるという、だからこの悪に対して逆にこの苦しみを神の御心に従って受けるのが良いということをした。以上です。
私は11節12節が心に留まりました。悪から遠ざかって善を行い、また平和を求めてそれを追い求めること。そのようなこの義人に対し、主は本命を注がれて、その祈りに傾けてくださることを教えられています。以上です。
はい、私は18節です。正しいキリストが悪い人々の身代わりとなって死なれたというところに目が留まりました。霊においては生かされ、私たちを神の身元に導くためにそのようになってくださったイエス様のことを思いました。では続けて、黙想しましょう。神様はどのようなお方でしょうか。自分に何を語っているでしょうか。黙想します。はい、それでは分かち合いたいと思います。12節ですね。神様についてですけれども、義人の上に目を注いでくださり、祈りを聞いてくださるお方だということと、また悪には立ち向かってくださるお方だということを教えていただきました。神様は公平で正義のお方であるということを思いました。また勧めですけれども、15節、心の中でキリストを主として崇めなさい。また、いつでも弁明できるように準備しておきなさいというところを、勧めとして受けました。この状況がとても迫害の中にあって、大胆にあまりキリストの福音を語ることができない時代かもしれないんですが、そういう中にあっては、心の中でキリストを崇め、またその良い行いをすることによって、人々に尋ねられたら必ず弁明できるようにと、説明できる準備をすることをお願いしているということでした。日本もちょっと似たようなところがあるかなとも思ったので、心に留まりました。あとは8節です。私たちクリスチャンの生き方、このような迫害のある時には、心を一つにして同情し合い、兄弟愛を示し、憐れみ深く謙遜であることをますます求められているということを思わされました。
はい、私は18節から、イエス様は悪い人々の身代わりとなってくださったお方であることを見ることができました。悪い人々の代表として、私は自分が悪い人としてここでは示されて、主が私の身代わりとなってくださって、 それは私の死んでいた霊が生かされて、神の身元に行けるようにしてくださったお方だということを改めて思いました。なので、今度はこの受けた愛を与えるものとなり、私も今死んでいる霊を主の元に導く通り管になっていきたいなということを教えられました。また、10節から避けるべき行動、口から出る否定的な言葉、偽りの言葉に気をつけなさいということを教えられました。昨日もあったんですけども、すぐに口から何かを発するのではなく、無言の振る舞いによって愛を表しなさいというところを昨日もあったんですけど、今日もすぐに何か無意識的に言葉を発するのではなく、口を閉ざし、無言の振る舞いや態度によって言葉だけではなく愛を表していき、また否定的な言葉を避けるべきだなということを教えられています。以上です。
はい、私もイエス様18節で、見たんですけれども、それは私たちを神の身元に導くために身代わりになって、苦しまれたお方だということを思わされました。これを模範としても取ったんですけれども、迫害時代のキリスト者もいろいろなことで苦しめられますけれども、それは同じようにこのまだ主を知らない人々のために受ける苦しみであるということを思わされました。また先ほどもありましたけれども、そのような時代には、迫害時代においては、聞かれたらいつでもイエス様のことについて語れるようにすること。そして、16節でもありますように、正しい生き方、態度によって主を明かしすることが伝道になるということを思わされました。です。
はい。私も15節を通して教えをいただきました。伝道するためにいつでも弁明できる準備をしていくことを教えられました。いつも魂のため取りなし備えていく、伝道を語るべき時のために備えていこうと思いました。以上です。
それでは与えられた御言葉を自分自身の生活に適用するために黙想しましょう。では分かち合いたいと思います。私はですね、神様が私のために死んでくださったというところ18節ですけれども、黙想して、やはり私の命は主のものであって主のために生きたいなということを思わされました。今日いろいろ訪問予定があるんですけれども、その方のために祈ってまた必要なものを揃えていこうということを思いましたし、今迫害の中にあっている方がいるんですが、そのような方のために取りなしていこうということも思いました。また今住んでいる場所は教会のものなので、ここをきちんと管理していくことも私の仕事の一つだなということも思いました。小さなことが一つ一つ積み重なっているんですが、それらを通して主の栄光を表していきたいなということを今日は思いました。
はい、私は昨日初めて千代チャペルの駅前賛美に参加したんですけども、すごい大都会の中で主を褒めたたえることが本当に素晴らしいなと感じました。そしてみんなで楽しそうに賛美をしていると、若者たちも一緒になって歌ったり、またずっとこっちを見ている人たちがいたので、トラクトを渡すと、なんか、この歌知ってるんですかって話すと、自分たちもクリスチャンの学校なので、と言って、たくさんの若者たちに特に話をすることができました。今日のディボーションを通して、やっぱりこの態度や振る舞いって本当に人を集めるんだな、ということを改めて感じました。そして私が今できることは、この若者たちが集められるために、器ができたら主がどんどん送ってくださるんじゃないかなということを改めて感じています。なので、そのためにどのような備えが必要なのか、今日主に聞きながら器を備えていく時間を作っていきたいなと思いました。以上です。
はい、私もですね、前回と同じようなことを思ったんですけども、 やっぱりこの迫害の時代、闇の時代において、言葉だけではなく、また生き方やその愛の実践によって、人々に主を明かしすることが必要だなということを思いました。今の若い人たちはなかなか、情報がいろいろあるので、言葉だけではあんまり信用しないんだろうなと思って、やっぱり何かこう形があるもの、そういう実践的なものが、そういう人々の心を捉えるんじゃないかなと思い、またそのために何ができるか祈ろうと思いました。以上です。
はい。私も今、久保や、また支援のパパさんたちの間や、またその他、いくつかの環境の中で、伝道対象の方々が多くおられます。その中にあって、今日の御言葉からいただいたように、いつ、ご説明を求められても、貼ることができるように、備えていくことが本当に大切だなと。また、その備えというのは、やっぱこの内なる人を強めてくださる、御霊様に満たされる、絶えず満たされる、備えであることも教えられました。そのように、実行していこうと思います。
はい、一言祈ります。愛する天のお父様、私たちに必要な御言葉を今日も語ってくださいました。本当に感謝いたします。今日の御言葉を握りしめ、一日を歩ませてください。聖霊様、従う力を与えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。皆さん良い一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。